注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
どうも、南です。
はい、今日はですね、モスルというね、はい、モスル、なんとかスワット、なんとかなんとかみたいな、
副題。あるスワット部隊の戦いですね。
あ、そうだそうだ。あるスワット部隊の戦い。スワットっていうからさ、てっきりロサンゼルスとかのスワットだと思ったら、違ってね、イランか。イランだっけ、イラクだっけ、イラン？
イランじゃないですかね、このストーリーだ、展開だと。
イランが舞台で、あ、違った。長引く紛争により荒廃したイラク第二の都市モスルっていう。
ああ。
今説明読んでたらイラクでした。
イラクですか。
フセインじゃ大統領が、米軍によってね、倒されて、それ以来もう混乱しっぱなしみたいな。
あ、そういえば出てました。なんか字幕でありましたね、なんか。スペインどうのこうのみたいな話で、うん、で、平和が来たかみたいな話をなんかしてた記憶があります、うん、中盤で。
ねえ、なんかもう中東はそういう独裁者がいた方がずっとマシだったみたいな。
まあ、そうですね。
状況だよね。
まあ、どっちに転んでも地獄だったのかもしれないけど、まあ、マシだった方の地獄だったかもしれないっていうような。
少なくともあんなに、人命が安くないみたいな。
いやー、でもなんかあれですね、結構衝撃受けましたね、この作品。
すごかったね、むちゃくちゃ面白かった。
なんか90年代、2000年代、2010年代にそれぞれなんか戦争映画のなんかマスターピースみたいな、うん、なんか安い言い方ですけれど、なんか、
うんうん
う
ん、
もう殿堂入りぐらいの、あの戦争映画ってあると思うんですよ、90年代だと、うん、プライベートライアンとか、まあ、ちょっと、クロートみたいな感じになりますけど、新レッドラインとか。
あ、そう、俺はブラックホークダウン入れたいな。
でもそれは2000年代じゃないですか。
あ、そう、あれ2000年代だ。
ええー。で、うん、2000年代の後半になんかちょっと、あの、毛色変わりますけど、ランボーとかのリアル寄りっていうか、
ああ
いったのとかで、で、2010年になると、例えば、あの、メルギブの、あの、何でしたっけ、沖縄戦のやつとか。
あと、
ダンケルクもそうなのかな。
ダンケルクはそんなに面白くなかった。それだったら、フューリー入れたいな。
まあ、ああ、そうですね。まあ、でも結構、10年ごとになんか名作が出るっていうような感じがあるじゃないですか。
はいはい。
今回の、そのぐらいのレベルの映画じゃないかなと思うぐらい。
2020年代が出た。
ですね。正確に言うと、でもこれ2019年の映画らしいですけど、ね。
あ、本当だ。2019年。公開は2019年とか20年とかなのかな。
制作年数が2019年って書いてあるんで。
ねえ。
2019年かなんかにコンペに出したんじゃないですかね。
ああ、でも、あれだよね。もうコロナが始まるから、それどころじゃないっていう、この辺もちょっといろいろ公開時期がみんな混乱して大変だったかもね。
そうですね。2019年代にこれ結構いろんなところで賞を取ってるんで、
ああ、そう。
そういうのでをかけて賞を取ってっていうので制作したのが2019年。多分海外でやったらやっぱ2020年からじゃないですかね。
ああ、これ今ね、ホームページを今飛んで開いてみたら、
ええ。
あれですよ。東方シネマズシャンテ系だから、東方シネマズシャンテの映画って、新潟で上映されることってほんと少なくて。
ああ、あんま聞いたことない。
結構遅れたりするから、今日公開初日で見たんだけど、今日本当に公開、あの、ロードショーでやってくれた新潟のユナイテッドシネマのね、このチョイスの素晴らしさをね、感謝しなきゃいけない。
あ、一応アメリカだとちょうど去年ですね。2011年の26日って書いてありますね。ちょうど1年 1年遅れで来たっていう感じで。
2020年だよ、そしたら、去年なら。
あ、いや、そうですね。すいません。2020年の11月26日がアメリカ公開なんで。
うん。で、今回のね、監督デビュー作、マシュー・マイケル・カーナハン監督なんだけど、見たら結構シナリオずっと書いてる人で、大体、ほとんど全部俺見てたわ。
しかもこれあれじゃないですか、俺が大好きな監督のジョー・カーナハンの弟ですよ。
ああ、そう。
ずっと兄弟それで脚本も書いてたり してたんですけれど。
うん、苦労人だよね。だからもう。
そうですね。割と、なんつったらいいんだろう。本当はこういう活動してましたみたいな、
うん、
黒い活動してましたみたいな脚本を書く人なんですよね、うん、結構。
その中に。さんの手伝いはあんま別にでもしてないのかな。
いや、最初に、なんだっけな。いや、キングダムとか、あれ、でもカーナハンじゃなかった気がするな。あれは、
ピーターバーグだ。
ピーターバーグですね。でもなんか共同作業でどうのこうのっていうのは何度か見たことあるんですよ。弟の脚本がどうのこうのでっていうので。まだでもこのマシュー・マイケル・カーナハンだとあれですね。
うん、
ウィキペディアだと出てこないですね。
あ、まだね、監督としてはこれが第一作だからね。まあ、でもね、ワールド・ウォー・ゼットっていうすげえつまんなかったゾンビ映画の原案と脚本をしている。
そうですね。あと、何でしたっけ、消されたヘッドラインとか。
消されたヘッドラインは結構面白かった気がするけどな。
あと、あれ、マイケル・ウォー、マイケル・ウォーバー、あれですね。
バーニング・オーシャン。
バーニングオーシャン、そうそう、それの脚本とかですね。
バーニングオーシャン結構面白かった。このファミレス映画館でもやった気がするな。
やりました、やりました。
ねえ。
なんか、本当は裏でこういうことになってましたっていうのを書く人ですね。最初の、割と大きい映画で、ロバート・レッドフォードとトム・クルーズが出演して、地味だったんですけど、うん、大いなる陰謀だっけな。確かそれとか。大いなる
陰謀はね、俺はトム・クルーズのほぼ全部見てるから、見てるような気がするんだけど、何にも思い出せないわ。
結構、会話劇だったんですよね。それこそ、兵士を救出するかしないかみたいなんで、セロンと戦うみたいな感じの、
はあ、
映画だった気がしますね。
はははは。うん、なんか評判もこれはあんまり良くない。
そうですね。なんかすごい、監督によってなんか跳ねるときと跳ねないときがあるなと思って。でも今回あれですね、監督脚本ですね、すごいですね。もう
ねえ、とうとうね、俺がやるぞっつって
しかも制作があるじゃないですか、ルソー兄弟じゃないですか。
アベンジャーズの
シルビー、シビルウォーとか、
はいはい、
アベンジャーズのそれこそ最後のエンドゲームとかインフィニティウォーの監督ですよね。
うん、
あと今年だと21ブリッジの制作とかやってましたね。
21ブリッジは見たと思うんだけど、どんなだったか今思い出せないな。
ニューヨークの夜。
ああ、そうだ。シャドウィック・ボーズマンの遺作みたいなやつだよね。
そうですね。ここでもやった気がしますね。
そうか。ああ、見た見た見た見た。ああ。そうだね。
あとあれですね。ネットフリックスで去年、なんだっけな、タイラー・レイク、命の奪還っていう映画で、ネットフリックスで制作してますね。
あ、そう、それはね、映画 .com には出てきてないや。ダーク・ウォーターズはこれから、
これからですね、
シナリオ。
あれ、むちゃくちゃ評判いいみたいですね、アメリカでも。
あ、本当。ダーク・ウォーターズ、巨大企業が恐れた男。
あれですね、水俣みたいな話ですね。それと戦った弁護士の話ですね。
ほうほう、あ、本当だ。
いや、だからなんか、すごい、いい監督といいなんか制作チームだなと思って。
いやー、素晴らしかったですね。
しかもすごいのがあれなんですよね。全部、ほぼ英語なんか喋らないじゃないですか、この映画。
そうだね。だから、どこの制作なのか、何にも調べないで言ったら、イラクとか中東の方で作られた意欲的な作品なのかなって思って見てたら、あれなんかアメリカ 人みたいな、なんか、あの、制作会社もそんな感じだな、みたいな。
なんか、いや、珍しい。アメリカ映画なのに英語をやらないっていう、なんか本気度が見えるっていうか。
うん。
いやー。これ制作した人本当偉いなって
。そうだね。アメリカ映画だとね、ロシアを舞台にしてても英語喋るもんね。
そうです、そうです。いやー、一応なんかベネチアの映画祭でなんかコンペ部門取ったっていうので話題にはなったっていうのが最初らしいですね。それで、公開にこぎつけたみたいなことで。
すごかったね。
いやー、ちょっとでも自分はあれなんですよね。今日ちょっと頭痛してて、頭痛薬飲んで見てたんですね。
ほほー。
で、もう、最後の方で、ちょっと頭痛いと思って目つぶった瞬間に、結構大きい人が死んじゃって。
うわ
ー。急に発達して、あれと思ったら、大変なことになってると思って。
うん。
失敗した
って。寂しいんだなっていうのは、なんとなくわかるよ。
もういや、もう、そこだけですね、すげえ悔やむのは。
そうだね、もう一回見に行った方がいいよ。
見に行くつもりですね。いや、だって、これだけのなんか情報量とすごい映画なのに、102分しかないっていうのもすごいじゃないですか。
そうだね。いや、でもね、実際、その、映画自体は半日ぐらいの物語じゃん。まあ、ストーリーは、かいつまんで言うと、警官が、その、あれなんだろうね、その、イラクに犯罪チームみたいのがいるのかな？反政府的な。
なんか、最初はなんか、麻薬の取引かなんか。
麻薬と拳銃を取引してる、拳銃ってか武器を取引してるのを警官が二人で摘発しようとしてたんだよね。
そしたら銃撃戦に巻き込まれてる中から始まるっていうような。
そう。そんで敵をこう拘束してたけど、敵なのか？なんかおじさんがどうこうって言ってたじゃん。
おじさんが死んでましたね。で、
おじさんも警官だったのかな？
おじさんも警官で相棒がいて、
なんか誰が拘束されてて、誰がなんかそのずらって人がさ、下に丸太みたいに並べられててさ、後ろ手に縛られて、で、そこを敵から攻撃されてて、で、おじさんがいて、お前はなんとかだ、みたいなの、ことし言ってて、で、相棒と二人で、多勢に無勢で戦って、もう弾がないみたいにつってやってたら、敵の攻撃が止むんだよね。なんとそこには、その、スワット部隊が駆けつけて敵をやっつけてくれていたと。で、その場でね、主人公のカーワっていう21歳の、まだ警官になって2週間つってなかったっけ？
2ヶ月か2週間。2ヶ月って
言ってたかな。2ヶ月かな。うん、2ヶ月、まだ2ヶ月だ、みたいに言ったら、その場でスカウトのチームに、スカウト、抜擢されちゃうんだよね。
もう、おじさんもそこで死んじゃうし、多分 IS に家族が殺されたっていうのが分かってて、復讐する目標があるだけ、やつだけをうちのスワットは入れてやるよっていうような状態でっていう。
そう。だから、なんか、すげえ、その組織のあり方がいいのか、みたいな。
また、カーワが本当にまだその時若いって顔してるんですよね。
う
ん、
そう。国立グレン隊みたいな。
この半日で顔が変わっていくのがすごくて。
最初はなんで俺こんなとこ入れられてんだろうみたいだったのが、もう完全に俺は仲間で目的を教えてもらえないと何もできないじゃないかみたいに、アムロみたいに反発するんだよね。
ですね。
ところがそのちょっと後には、俺は何も言わずにもただ命令に従うだけだみたいな。
いやーなんか、その時の顔が全く違うっていうのが、ものすごい役者だなと思って。
うん。
いや、この顔の変わり方もすごいなっていうのと。
まあ、アダム・ベッサっていう、なんか中東の人が、その川役なんだけど、まあ、全然知らない人ばっかり。
いや、ほぼほぼ知らない人ですね。
うん、一人も知ってる人いない。
いや、 あと、結構、あれですよね。わからないから誰が死ぬかわからないっていう恐ろしさが、本当に
人になってくるっていうか。そうそうそうそう。そう、なんか、ちょっとデニーロが出てきたら、あ、重要な人なんだろうな、みたいな、そういうのがないもんね。
なんで、最初のなんか、2階で休憩してるときに、一人は水タバコ吸うし、一人はベッドでテレビ見てるしっていうような空間で、iPhone から音楽を聴いてるやつが、カーワに半分聴かせるんですよね。
そうだね。
で、なんか、ほっこりとしてると、なんか、いきなりドカーンってなって、その iPhone 聞いてたやつが死んでるとか。
花束みたいな恋をしたでもそんな場面があったけど死ななかった。
いやいやいや、もっとおぎつくても。で、なんか、お前がその携帯を持てっていうので、川に渡るじゃないですか。
うん。
で、その川が何を撮ってたんだろうっていう写真を見たら、もう死体の山の写真がいっぱい
あって。自分が殺した死体ばっかりっていう。グロ画像を延々見るという。
俺は何をしたらいいんですかって、本当に何か言ってやれよっていうような気の毒になるぐらいのあの車の中で。いや、すげえな。でもだんだん、ね、だんだんなんか、死体を取るっていう行動が分かってくっていうか、あんまり言葉に出さないんですけれど、
うん、
なんとなくその意思を継いでいくようなシーンがあって、
うんうん、
なんか、すごい意味があるなと思って。
そうだね。
特にもう最初の方のシーンですけれど、あれですよね、少年が父親の遺体を引いてるシーンとか。
あれはもう辛くて見てらんない、そう。その、体調がね、子供二人、兄弟の何歳ぐらいかな、お兄ちゃんが多分10歳ぐらいで、弟は7歳ぐらいな風に見えたかな。
それぐらいですね。
うん、
もう、兄貴の方は若干ちょっと目やられてんじゃないかなと思うぐらい、
顔、うん。ね、血だらけでね。そう、お父さんの死体を、台車で運んでんだよね。で、こんなとこ危ないから車に乗っていけっつって、まあ、そのスワット部隊は3台のなんとかっていう装甲車で移動してるんだけど、乗っていけっつって安全なとこまで行くから、って言ったら お兄ちゃんの方が堅くなで、なんか、お父さんの遺体から離れられないって言ってね。
お父さんの遺体で多分、この場にいろっていうような、この地域で住めっていうような、なんか、
北
になったなんかなんですかね。それをなんか、かたくなに守ってるっていうような感じで、うん、お父さん死んでも自分たちはここに暮らさなくちゃいけないんだっていう、なんか、宗教的な感じの使命感に追われてるっていうか、うん
そうだね。でも弟は、もう多分、運んで歩いて移動してんのが嫌だったんじゃないかな。危ないし。
怖いんじゃないですかね。やっぱり
そりゃそうだね。
やっぱり、うん、お父さんの言ったことを守りたいっていうあの子ですね。やっぱ、うん、なんか心揺れてるシーンもありましたし。
うん。そう。で、隊長が弟だけ連れてくんだよね。そしてあんなところでさ、離れたらもう生涯巡り会えない感じがするよね。もう直後にお兄ちゃんも死ぬかもしんないしさ。
なんか あそこはもうほんと辛いっていうか。
そう、だから無理やりにでも連れてけよって思ったんだけど。
でも弟はなんか若干もう会えないっていうことも分かりながら覚悟決めてるんですよね。車の助手席に乗りながらなんか兵士に頭撫でられてる時に何も言わないじゃないですか、
うん、
なんかちょっと理解したような感じがあったりとか、
うん、そんで難民キャンプみたいな入り口みたいなとこ行ったら隊長が早速そこらにいる家族にこの子を頼むって金を渡してね里親の手続きをしちゃうっていう
お父さんは堅くなに断るんですけど、お母さんはやっぱちょっと母性があるんでしょうね、なんか。
でもね、あのお母さんもね、結構えぐいなって、えぐいっていうこともないんだけど、子供を抱っこする前に金をむしり取ってたんだよね。
まあでも、 そこだけで終わるんだったら、うわ、嫌だなと思うんですけれど、
うん、
やっぱり子供に顔を近づけて、こう、なんか、あやすっていうか、怖かったでしょ、うん、みたいな感じをするじゃないですか。
そうそう。
あそこになんか、なんとも言えない、なんか、切なさと、かなりなんか、
うん。そうだからね。そう、すごいいいんだよ。リアルでいい場面で、金も欲しいし、子供もかわいそうだし、しかもその後、隊長に、子供がもし何かあったら、お前たちを見つけて殺すみたいに、恫喝までされるんだよね。
いやー、なんか、すべて人間が出てるじゃないですか、なんか。金の面であり、優しさであり、優しさを超えて、うんなんか今日恫喝がありとか、なんか、すごい集約されてるなと思って。
ねえ、その弟のね、小学校7、8歳ぐらいの1、2年生ぐらいのこの運命が巡る、なんかこう目覚ましくっていうか、もうその場で決定されていくっていうね。
1時間もなく、新しい生活になっていくっていう、あの無情さとか、なんか。
数分だよね、きっとね。
いやー、すげえなーと思っても。
ねえ。
で、その後、あれじゃないですか、一応、敵がいるところに、ハービーで向かっていくじゃないですか。
あ、そうそう、装甲車。うん。
装甲車で向かっていくと、一応、危険なところから逃げてくる住民たちの中で銃撃戦が始まるじゃないですか。
うんうんうん。
もうあの地獄っていうか。
ひどいよね。なんか町から逃げる人を見せしめのために撃ち殺しているっていう。
背中からどう見てもあれ撃ち殺してるなっていうような。
そう。一般市民を、狙撃してるんだよね。
しかも全然どこから撃ってるかわからないから結構狙いも定められないし。
うん、
でもあのスワットチームは一応それでなんか攻撃してるように見せて回り込んで撃ち殺すっていうところとか、
うん、
ちゃんと作戦を立ててるっていうところとかもいいですし。
うん、
あれですよね、屋上から狙撃してるやつを手斧みたいなので一撃するじゃないですか。
うんうんうん。
あそこで、なんか、川が最初の殺人、殺しみたいなことをするじゃないですか。
うんうん。
だけど、あそこのシーンがもうすごくって、若干待った息があるじゃないですか。
うんうんうん、うん。
で、川はなんか、
あの場面は銃殺じゃなかったっけ？なんかバババババーンって撃って、殺してた気がするな。
最初に銃で撃って、
うん。その後、自分の相棒が裏切り者だったっていう時に、バーンって斧で殺す。
あ、いや、その前に屋上で、
そうだ、
撃たれた。
うん、殺そうとするんだけど、斧で殺そうとするけど、苦しませろって言われる。ね、
あれもすごいじゃないですか。
ねえ。
怖いので殺すのもダメだし、なんか、苦しませて殺、どっちにしろ殺さなくちゃいけないっていう、なんか、すごいところにいるなっていうのと、
うん、
あと、屋上から、下を見ると、あれじゃないですか、うん、親子連れで、子供が撃ち殺されてて、お母さんが泣いてるじゃないですか。で、そのお母さんと目が合うじゃないですか。
そう。
あのお母さんは俺が撃ったんじゃないかと思ってるような感じがあって。
そうそうそうそう。
ずっとこっちを見てるっていう。
俺じゃねえよって言いたくなるよね。
何とも言えないこの地獄感っていうか。
うん、まあ言っても始まらないから言わないんだけど。
したらなんか急になんか変な音がするなと思えばドローンが飛んできて大爆発だったし、
そうそうそう、装甲車を潰されちゃう。
うわ、本当に地獄だと思って
ね。ドローンがあんな恐ろしかったことないわ。
そうですね、なんかあれがでもリアルなんでしょうね。なんか
ドローン怖ーって思ってね、
2発飛んでくるんですよね。遠くからバラバラバラってなんか来るっていう。
もう一発は、もう一台のドローンは狙撃する。
いやーなんか、もうこの時点でもう100点でしょっていうこの映画って思うぐらい、なんか、いろいろ感情も揺り動かされるし、怖いし、かといっても、つまらないとかそういうことでもなくて、なんか、どっかちょっと燃えそうなところもあるし。
まあ、ただね、スワット部隊としてね、 最初12人いたのが10人になってさ、もうボンボン、最終的に6人、5、6人になってたよね。
最終的に6人ですね、なんか。
大丈夫かな、このチームって思う。
そこまでしてやりたかったことっていうのが、やっぱこの映画のテーマじゃないですか。
うん、まあ、ただこのチーム自体、もう全滅して、壊滅して、消滅したって、もう、警察内では思われてたんだよね。そもそも。そしたら、なんか、全滅じゃない、半分減っただけだっつって、隊長が言ってた。
どこ行っても驚かれるっていう、あれ全滅したんじゃないのっていう話。
まあ全滅したと見せかけて、独自の、任務についていたんだよね。
そうです。ああ、いや、あとあれですね、なんか、武器を調達するときに、タバコと交換するっていうのとか。うん、
あそこもエグかったね。
エグいですね。
あいつら何なんだよって。
でも一言いいですね。なんか、俺たちなんか人種が違っても欲しがるものは一緒だな、みたいなこと言うじゃないですか。うん、取引するときに。
タバコと武器がもう本当に価値が、お金以上に価値があるみたいな。
で、そこであれですよね。裏切った元相棒が、捕虜としてなってるところの、うん、地獄の間っていうか。
ええー、でもあそこでカーワがね、もう決定的になんか、なんだっけ、ほら、人が成長するときに、あ、通過儀礼。
ものすごいハードな通過儀礼です
けど。うん。手を汚して子供じゃいられなくなる、無垢な子供じゃもう完全にいられなくなるみたいな。
でも、あの空間もすごいなんか、シュールな空間というか、シュールな空間ですよね。
うん。町山さんがよく言いそうな感じの場面。
なんか、捕虜を渡せっていうのと、俺の捕虜に何をするんだとかでいう喧嘩の中で、いきなり川が手をのでガンガン殺し始めるっていう。
うん。みんなドン引きっていう。ドン引き
って、相手側が、じゃあやっぱりタバコをワンカートンで武器を交換しようっていう話になる。
最初、ワンカートンで、3カートンで、一箱の銃弾の契約だったのが、ワンカートンで一箱に買う、じゃあ持ってけよってなる。
で、そこで、仲間が吸ってた水タバコと、RPG を交換してくれっていうのは、ここがまたすごいんですよね。
そうだね。
これが後に行ってくるっていうか。
そう、水タバコは RPG 一発分なんだ、みたいな。弾は一発分だけだぞ、なんつってね。
で、この RPG をなかなか使わないっていう。
そう。
結構なピンチの時でも RPG 使えるって言ったら、またここじゃないみたいな話して、使わないし、ま
あ。その代わり手榴弾使ってひどいことになるんだけ
ど。あんな手榴弾だけで壁に当たって自分のところに戻ってくるって、すごいですよね。
いや、なんかね、電柱か電線に当たってたよ。
当たって戻ってきて、カーワが打撃受けるとか。
ねえ。あれ、一人死んでるね、あれで。
死んでます。あと、装甲車から降りて、仲間つけ出す。しようとしたら背中から撃っちゃうとか、うん、もうどこ行っても地獄な舞台だったらと思って、いやー本当絶句するっていうか、
スワット部隊はさ、そもそももともと隊長についてた人は何人なんだろうね。川みたいに途中から入った人が誰だみたいな、そういうとこはありそうだよね。
ありそうです
ね、カーワにの前に午前、それより朝早くにスカウトされたやつとか、なんかもう、その場で帽子渡されるんだもんね。
いやもう
なんか。お前は家族を殺されたのか、つって。
だったら、うちのすぐ隊に入る、隊に入れるっていう話して、帽子を渡すっていう。
おじさんが殺されてたおかげで入れた。
その帽子が誰かのっぽいのもすごいですね。もともと誰かが持ってたっていう。
そう、あとそれから装備とか、銃弾とか、大体もう倒した敵から、奪って、自分らの
奪ってしてる。ですね。なんか、そこのリアル感もいいですし。
ねえ。
あと、なんです。まあ、最後の方ですけれど、目的はこれだったみたいなところもいいじゃないですか。
最後の方ですごい印象的だったのが、その最後の目的地に行く途中でさ、 敵かなんかわかんないけど、トラックでブーって走ってって、リュックサックをボーンって地面に、落とすんだよね。そこに現金がむちゃくちゃ詰まってて、風でお金がふわーって、飛び散るんだけど、お金に対して誰も見向きもしない。まあ、それどころじゃないっていうのもあるかもしんないけど、でもやっぱもう、そんなに価値がないんじゃないかなって感じがするよね。
そうですね。虚しく、水ぼこりで飛んでるような金みたいな感じで、
うん、
なんか、なんかみたいなところとか。
そう。
あと、あんだけ大切にしてた RPG が不発だったっていうのもすごかった。
あれはショックだった。
ええってなって、なんか、すごい爆発するんじゃなかったって感じだったのに、一気に窮地になるっていう、
うん。
いや、素晴らしい。
あと、南くんが見逃した隊長の死ぬところ。もうすごいショック。
いや、一応、なんか、エロ本みたいなのピラッてめくったなと思った時に頭痛いと思ったらドーンってなって、おいと思ったら。
エロ本の積んであった箱にトラップが仕掛けてあるって、えぐいことするなーって。
いやー、男兵士を狙って考えた方法だなって思って。
ねえ。もう自分たちがダメだと思って、よし、エロ本に爆弾仕掛けようってその場でなんか思いついたんだろうね。
いつも思うんですけれど、あれ、誰も取らずに、なんか、何年か後に、少年がやっちゃったらどうするんだろうとか、本当に思うんです
よね。
ラッボーの最後の作品で、あれじゃないですか、自分が掘った洞窟にいろいろトラップ仕掛けたじゃないですか。
うんうんうん。
あれ、警察が調べに来たら、警察も何人か死ぬんじゃねえのと思いながら
見てたんですけど。本当だよね。
全部爆発してたんで問題はなかったかなと思ったんですけれど、
うん、
でもまあ調べるのも命がけだなと思って、
ねえ、
いやでも本当にいい映画でしたね。
素晴らしかったですね。
いや今年ベスト級なものを、
うん、ユナイテッドさんどうもありがとう。シャンテの映画をやってくれて、
一応あと配給の一つがポニーキャニオンだったんで割と大手、うんだみたいですね。なんか、
うんうん、
DVD 発売の時はポニーキャニオンから出るっていうのは、
まあそのね、シャンテがなぜしないかっていうのが新潟で、まずね東方系がだってことで、新潟東方系の映画館ないじゃん。
ないですね。
そうだからほら油田をさ撮ったポール・トーマス・アンダーソンのさ、
There Will Be Blood
そうそう、あれも新潟劇場公開してないんだよ。
あれやってないんですか？
そう、東方系だから。だから東方系で漏れる映画とたまにあって、シャンテだと、リモートでさ、中東で戦争行為を行うさ、ドローンでやるやつ。
ドローンウォーだかなんか、いろいろ、
アイ・イン・ザ・スカイかな？
ああ、ありましたね。
あれも、シャンテでやって、新潟やんないと思って、その時東京行ってたから、東京で見たんだ。
ああ、
だからね、東方系はね、うっかりすると、そんな、アカデミー賞取るやつでも見れないという地域格差があるので、今回はね、ユナイテッドさんありがとうって、ちょっとね、心から言いたいよね。
そうですね。まあ、もう一つやってたロシア映画の方とかも、うん、あれ、アルパトロス制作だったんで、うんうん、下手すると、東京でも DVD するみたいな感じだったものもやるような、今、ちょっと谷間なのかもしれないですね、なんか。
うん。
特に面白いのやってないかなっていうような状態で。
ああ。今ね、ウィンドでやってる、なんかすごい、うん、特集上映で、
ええ、
全然知らなかったんだけど、なんとかカーラ・ライル。
ああ、なんか。
ケリー・ライカートだった。ケリー・ライカート特集が、最初に、今、4本もやってて、あ、3本やってて、来週またもう1本増えて、 そのうち2本見てるんだけど、どっちもすごく良かった。
ああ、今年になってまだシネウィンドウ行ってないんで、なんか、行ってみようかな、なんか、久しぶりに。あれ、もうジャンボールメルモントの2回目ってやったんでしたっけ？
それは12月だよ。は
い、ああ、その機会で行こうかな、シネウィンドウ。そう、
だからね、ケリー・ライカート特集見なきゃいけないし、あと、午前10時のあれ。
ああ、映画祭、来週、ファイトクラブですよね。
違う違う、今週やってるやつ。
グッドフェローズ。
グッドフェローズも見なきゃいけないし、忙しいんだよね。今週1日2本ずつ見てる日がある。
ああ、これあとネットフリックスで、あれなんですよ、ネットフリックスだけで、ドウェイン・ジョンソンとライアン・ジョーンズの、ライアン・ゴスリング、ゴスリングじゃねえ、デッドプールやった人の、
うん、
主演作、ネットフリックスオリジナルの映画で、今、今日から公開し始めてて。
ああ、そう、今日からなんだ。
それも見たいですし、レッドノーティスだっけ
な。ああ、見なきゃいけないね。
いや、見るの本当にいっぱいありますね、なんか。
忙しい、大変だ。
いやー、なんか、そんな中、日本映画はちょっと弱いですよね。
そうだね。あれは、なんとか X は？
あ、聖地 X。
見る？
いやー。入江優監督なんですよね。
そう、入江監督は応援しなきゃいけないなとは思うんだけど、岡田将生、川口春奈ってなったら、ちょっと見たくないよね。
しかもイオン制作ですもんね、あれ。
ああ、そう。
堂々とユナイテッドで CM 流れてるんですけれど、あれなんですけど、当劇場で予定はありませんって出てくるんです
。え、そうなの？
あれイオンだけですよ、多分新潟で見れるの。
なぜ流れるんだ？
au の紹介の中に入ってる。
そうか、そうか。
いやなんかでもあれ、午前10時のさっき言ったファイトクラブもすげえ楽しみですし。
そうだね。いや、すごかったですね。
本当、劇場で見ないと損するぐらいのレベルの映画ですね。
はい。そういうわけで皆さんもぜひ、なんだっけ、モスル。
モスル、あるスワット部隊の、なんだっけ。
なんだっけ。あるスワット部隊の戦い。
このあるっていうのを最近なんかありましたよね。ある人質の300何十日間みたいな。
ほう。そうだっけ。
あれも今年だったはずなんですけどね。
うん。
いや、でも本当に名作じゃないかなと思うぐらい。
そう。もっとなんか
大手がやりなよって思うぐらいの。
ねえ。
いや、小さいテレビで見るにはもったいないぐらいの、本当にいい音響といい画面で見てほしいですね、これは。
そうですね。ぜひ皆さんもご覧ください。
はい。
ではまた、さようなら。
お願いします。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。